塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。それではですね、ここからはいつものようにゲストのお客様をお招きしております。本日はですね、刑務所ラジオというものが、略してラジオフチューズで放送中の韓国人権センターの、塩田優子さん、そして熊さんをお招きしております。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これ東京新聞の記事で拝見したんですけども、はい、刑務所ラジオというそのものズバリの番組名なんですけども、はい、この番組名はどういうところから来ているんでしょうか。
番組名ですか、はい、ま、番組の内容としてはですね、元受刑者の方ですとか、はい、受刑者の方のご家族の方をお招きしてお話をお聞きするんですけども、うん、じゃあそういう番組やろうとした時にタイトル考えるた時にもうこれしか思いつかなかったというか、はい、なんかおしゃれなタイトルとかをつけても、うん、僕にちょっと合わないなっていう、もう誰が見ても刑務所のことをやるラジオなんだなっていうのが分かってほしかったので、はい、そうしてます。
はい、で府中といえば、はい、府中刑務所も近いので、そうですね、
はいはい、
やっぱりそういうなんていうか地理的なあれもあったんですか。
そうですね、それは意識しました。刑務所からも近いラジオ局さんでやらせていただくという、
は
い、
なるほど、わかりました。内容についてはですね、はい、この後いろいろお聞きしたいんですけど、はい、まず先ほどご紹介するときに韓国人権センターの塩田さんというふうにご紹介したんですけども、はいはい、ラジオを聞いている方で韓国人権センターのことを知らない人もいると思うので、はい、簡単にご紹介いただけますでしょうか。
はい、韓国人権センターは NPO 法人なんですけれども、1995年から活動しています。はい、私たちが何をやってるかと言いますと、全国の受刑者の皆さん、刑務所にいる受刑者の方ですねからの、お悩み相談に手紙で返事をするという活動をしています。だいたい年間1200通ぐらい手紙が来るので、はい、それの対応をしております。
結構ヘビーですね。
皆さんお困りごとたくさんあるので、はい。
どういう内容が多いんですか。差し障りのないところで。
多いのは、まあ、社会復帰に関することですかね。生活保護ってどうやって受けるんですかとかですね。あと、まあ、出所された後に、薬物とかアルコールの依存症を回復したいんですけど、そういう回復施設の、ことを知りたいとかですね、はい、そういったお悩みもあります。
あ、なるほど。なかなか市役所とかじゃ聞けないわかりました。そしてですね、この刑務所ラジオ、はい、4月から始まっているということで、はい、全6回なんですね。
はい、そうですね、
はい、これはお二人でやられてるんでしょうか。
はい、一応私が司会で、
はい、
熊さんはですね、初回はゲストとして元当事者、はい、元受刑者の方なんですけど、うん、おいでいただいて、2回目以降は、はい、元当事者としての聞き手という形で出ていただいてます。うん、はい、
そうですか。なかなかね、熊さん温厚そうな方で、元当事者とはちょっと思えないんですけど、後ほどまたその話をお伺いしました。はい、第1回目は4月11日から、はい、ということですね。ちょっと今資料を拝見すると、ゲストのテーマ、覚醒剤を買おうとしたらいきなり7つの罪で起訴された人、転落からの再生、社会復帰までという、これもなかなか
長いタイトルですね、
うん、でも30分でやるのはちょっと結構凝縮しないと大変そうな人生ですねこの方も。
それは彼なんですけど、
自分なんですけど、そうなんですよ、ね、
そうですか。覚醒剤をじゃあちょっとやっていたというか、う
ん、やってましたね。17年ぐらいやってました。
わお、そうですか。
やったりやめたりですけど、全部やってたら大変なんで。
あ、なるほどね。
仕掛け17年。
このいきなり7つの罪っていうのはなんかやっぱいろいろかぶせられちゃったというか、
かぶせられたっていうか、要は全部薬をやりたくて、
はい、
薬を買うためになんか別の犯罪しちゃったみたいな。
あ、そうですか。
そうなんです
よ、ね、そう、なるほど。
はい、
あの、はい、余談による取り調べとかそういうのも結構あったんですか。
余談による取り調べっていう、
お前がこれやったんだろうみたいな、もう決めつけられてるみたいな。
あ、そういうの全然ちゃんと、もうちゃんと僕はもう
ちゃんと証拠
があった、きちんと全部犯罪いや、もう自分ですぐ言っちゃう人なんで。
なるほど、ね、
もうすいませんっつってやっちゃう人なんで。
そうですか。
はい、
もう出てからどれぐらい経つんですか。
出てから5年経ちますね。はい、
じゃあもうちゃんと構成されてるって感じですか。
何をもって構成かわかんないですけど、薬だけはやってないですね。
あ、そうですか。
はい、薬だけはやってないですね。
なるほどね、うん、でもね、いろいろやめられずにね、あの戻っちゃう人もいっぱいいますからね、うん、ちょっと頑張っていただきたいなと思いますけれども、うん、あのこの番組はどういう感じで始まるんですか。
オープニングはですね、一応ブルース・スプリングスティンのジャクソン刑務所という曲があるんですが、うん、それをかけながら私が登場するという、
なかなか、
はい、あの曲自体は爽やかな曲なんですけど、うん、でも刑務所っていうタイトルがついている曲で、
うん、
はい、始まります。はい、
でそこでオープニングトークが、
あ、そうですね、はい、
あのどういう感じかちょっとやって
みてください。そうですか、
うん、
いや、ちょっとやってみていいですか、ね、
はい、どうぞお願いします。
はい、じゃあ刑務所ラジオ第3回です。よろしくお願いします。 NPO 法人監獄人権センターの塩田優子です。この番組は府中刑務所がある東京府中市のラジオ府中図から刑務所について考える30分です。
なるほど。なんか落ち着いたトーンで始まる。
いや、落ち着い
た。刑務所ラジオっていう名前を聞いた時に、はい、僕結構ねハイテンションのものを想像したんですよ。
ハイテンション、
うん、あ、さあ今日もやってまいりました刑務所ラジオ、
あ、
今日も行ってるよ。
あ、
ちょっと想像
と違う。可愛らしい
子ですね。そうですね、うん、多分あの元気がいい元受刑者の人とかが毎回出るんだったらそれかもわかんないんですけど、ちょっと今回その受刑者のご家族だったり、あと無期懲役で出られていろいろお悩みを抱えている方が出てくださったので、はい、なかなかそうならないっていうか、
はい、はい、失礼しました。
若干重めなのも混じってるみたいな。
そうですか。そう、2回目の、ね、放送も受刑者の家族に聞くということで、はいはい、多分これは新聞の記事に出てた、
あ、そうですね、
あのね、
はい、
お母様とご家族、
そうですね、今受刑中の男性のお母さんと妹さんが出ていただきました、はい、
あのどういうお悩みだったか聞いても大丈夫ですか。
ご家族ですか、はい、まずその息子さん自体は、まあ、若い頃不良だったとかそういうこともなく、うん、まあ、ある日突然事件が起きて、うん、息子さんの逮捕を、まあ、最初ヤフーニュースで知るっていうことがあってですね、
うん、
でそれでまあ驚かれたと思うんですけれども、まあ、その後も、まあ、警察署から拘置所に移って、うん、まあ、裁判やっていくんですけれども、うん、まあ、その中でやっぱり、そうですね、まあ、裁判の中でもですね、本人がやっていないことまで、
うん、
あのやったように書かれていて、
はい、
でなおかつその、まあ、被告人の側から反論しても、まあ、一切認められなかったということをおっしゃってました、うん、でなおかつそのネット上にですね、結構大きく報道された事件だったので、
うん、
まあ、いろんな人があることないことをあのこいつはこういうやつだみたいなことを書いてしまっていて、うん、でそれは反論したら消してくださいって言いたいんですけれども、うん、加害者の側からなかなか言いにくいということで、まあ、それそのままになってますよね、うん、そういうことをおっしゃってました、うん、はい、
でもね、あの誰が書いたか分かんないっていう場合もありますし、結構ね、あれを突き止めようとしたらお金かかるんですよね。そうです
ね、お金かかりますよね。なんか法制化されたとはいえ、うん、本人がやるの、あの気力もいるし、うん、そうですね、はい。
そうそう、あの私がやってるのは冤罪の番組なので、はいはいはい、あのなんでこんなことになっちゃったんだろうという人が、まあ、多いんですけど、はい、でも皆さんに共通しているのは強引な取り調べ、人質司法といいますか、
はいはい、
もう何日も何日も拘留されて、外部との接触ができなくて、はいはい、そのうち心がポキッと折れて、
あ、
もう言われたままに、
まあ、自白するまでやるっていうや
つ、ね、というパターンが、まあ、皆さんに共通してるんですけど、はいはい、この番組に出たり関係したりされてる方は、はい、その辺どうなんですかね。
私も個人的にその冤罪の方の支援とかをやってるんですけれども、はい、やっぱり感じているのはその何もですね、捜査機関もある人に目をつけて、うん、そのこいつを犯人に仕立て上げてやろうっていうことを思ってないんですよね。だから、うん、この人が多分犯人なんだろうというところで、うん、まあ自白してくれないと有罪にならないというところで、そのなんていうんですかね、まあ人違いなんですけど実際は、うん、でもその人犯人だと思い込んでやっているっていうのが、うん、やっぱりちょっと悪質って言ったら変なんですけど、うん、ちょっとなんとかならないのかなと思うところでありますね。はい。
やっぱりそういう感じでしたか。
あ、調べですか。
最初は
調べっていうか、
調べ、
彼もそのラジオの時に言ったか分かりませんけど、うん、最初だからいきなり逮捕ではなくて任意、だっていうところで話を聞こうとするんですよ、うん、ちょっとその話をいいですか。
要はまあいきなり逮捕ってことはないわ
け、うん、カバンの中見せろとか、
いきなり言われてもこっち見せなくても一応いいっていう法律があるんで、まあそんな感じの状況にまあなるじゃないですか、警察とのやり取りで、まあそうするとまあ任意でしょってなるわけで、まあ、こっちはもうヤバいもん持ってるから、
あ、持ってるんだ。
もう持ってるから、あ、これやばいやばいってなるんですけど、で、まあ、本来ならば任意なら別にそのまま、はい、さよならっていけるはずじゃないですか。うん、すいませんっつって。でもそれができないんですよ、警察。そうなっちゃうと。うん、できないように、向こうもその、体に、あ、警察官も、体に触ったりすると、まあ、強制だっていうふうになっちゃうから、こう、体に触らないように、触らないように、こう自分の行き先を封鎖してくるみたいな殺法を取るわけですよ。カバディ作戦って言うんですけど、それをこうやってるうちにこうだんだん応援の警察官とかがだんだん増えてきちゃって、気づいたらまあ大体20人とか30人になってて、ああこれそろそろもうやばいなっていう間にその逮捕状取るみたいな手続きを一緒にやって、取ってまあ逮捕状出てったら、はい、もうさようならって感じ。
ああそうですか。
うん、
私もね、自慢じゃないけど職務質問多いんですよ。
そうなんですか。
うん、最高記録はね30分で2回っていうのが
30分で2回すごいですね。
多分ね、アジア系の外国人だと間違えないってんじゃないかと思うんですけどね。
なるほど、
入国とかそっち系って
なのかもしれないですでも大体私よりも相手の方が年半分ぐらいなんで、もう最近だと、
あ、
中身なんですか、カバンの中身なんですかとか言われると、
うん、
LSD とタイムとマッシュルームととか言って、またマジョンさんでしたみたいな、
面白い
みたいな、ね、でそのうちこっちも態度が変わってきて、見た目で判断するんじゃねえこの野郎みたいな、まあ遊んで終わりって感じなんですけどね。そうですか。でもこれまた話戻っちゃうんですけども、はい、放送の反応っていうかどうですか、評判というか、聞いたよみたいな。
そうですね、すごくたくさん反響のメールが来るとかいうことはないんですけれども、はい、このラジオフチューズさんから伺ったのは、ラジオフチューズさんってカフェがあるんですよね、そのスタジオの横に。そこのカフェに来た方が、はい、聞いてますよって言ってくれたっていうのは言ってましたかね。はいはい。あとはそのこの第2回の4月 25日が、受刑者のご家族の方が出られたんですけど、はい、それの時はですね、別の受刑中の方のご家族から、やっぱり家族で支えていくことって大事なんだと思いましたっていうようなメールは来ました、はい、
そうですね、やっぱり冤罪の方でもそうですけど、やっぱり結構実名報道されちゃったりして、
はいはいはいはい、
仕事も人間関係も全部断ち切られて、
はいはい、
全く一人ぼっちになってしまっているっていう方多いですか？
ありましたですね。今収録をこの間したばっかりで、6月13日の月曜日の10時から、うん、夜10時から放送する回に、無期懲役で受刑されて出所された方が出てくださったんですけど、はい、収録の中でおっしゃっていたのは、判例データベースってありますよね。弁護士さんたちが使う、市販の、
はい、
過去にどんな裁判で、
はい、
どんな判決たのかっていうの、その判決文が見られるサイトがあるんですけれども、その中に、結構古い事件は、被告人の名前が実名で出ているものがあってですね、新しいものはなんか X さんとかになってたり消えてるんですけど、その方もそれがあったそうで、でそれがあるとやっぱりいろんなことに差し支えるので、弁護士に代理人になってもらって、その判例データベースの会社に連絡をして、匿名にしてもらったということがありました。でそのデータベースの会社さんもなんか渋々やったような感じでは全然なくって、ああそうなんですねっていうような感じで、他にもあったら行ってきてくださいって言われたというのはおっしゃってました。
あ、そうですか、はい、なるほど。話があちこち言ってもらいたいんですけども、はいはいはい、この番組をですね、どういう人に一番聞いてもらいたいんですか？
あ、どういう方、まあ、府中市でやってるので、府中市の方、刑務所の近所にお住まいの方がまず聞いていただいて、まあ、今あんまりやってないんですけど、府中刑務所って文化祭が結構有名で、
はい、
そこに地域の方が見に来られるということはあるんですけれども、まあそうですね、地域の方はその今刑務所って避難所として、防災の時の避難所にもなってるの で、
そ う、 ですか、
そういったことも知っていただきたいのというのがまずあります。それも番組始めたきっかけなんですけれども、まあ、それ以外にもやっぱり当事者の方、元当事者の方とか当事者のご家族の方、そうですね、あとは、まあ、なんとなく聞いてみて、あれ、あ、そうなんだなって思っていただくだけで、まあ、一般の方、はい、思います、はい、
聞いた話では、なんだっけな、オウムの事件があった頃に、周辺の人から、刑務所の中が見えるのは嫌だとか言って窓を閉めろとか、窓を塞げとか言われて、
刑務所の中が見えるの、
東京拘置所のことですか？
東京拘置所かな。
あ、
なんかそれ以来、
あ、そうですか、
なんかこう、
はい、
要するに受刑者にとっては光が入ってこないっていうか、
はいはいはいはい、
もう完全にシャットアウトされた空間になっちゃったという、なんかこう、なんとか居住空間もあったらしいんですよね。
あ、そうなんですか。なんか東京拘置所で聞いたのは、
はい、
入ってる方から、以前はその棒の中から外が見えたっていうんですね。で東京拘置所の横って大きな団地があるんですけど、
ありますね、は
い、でそこがまあ見えたっていうか、その人の気配が感じられるぐらいには見えたらしいんですけど、うん、でそれがやっぱり良くないっていうことで、見えないように。
そうか、でも外の光が見えないってすごく恐ろしいですね。
そうですね、東京拘置所だと屋上が運動場なんですけど、その時に空が見えるっていう、
あ、そうですか、
ことでしょうかね、はい。
府中はどうなんですか、その辺の環境。
府中は府中のね、某って言ったんだけど、そんな細かいところまでちょっと見てないんですけど、ね、ただ運動場はありますよ。
まあね、場所によっても違うのかもしれないですね。
でも府中はでも広くて、運動場にお手洗いがあるんですよね。
あ、そうですか。
便器が、
私は音楽関係の仕事してたから、
はい、
要するにいわゆるレコーディングスタジオって窓がないんですよね、
はいはい、
で こっちの部屋とあっちの部屋がガラスで仕切られていて、うん、まあ広いんだけど窓はないんですよ、うん、だからある程度 2,3 時間したらちょっとね外の空気吸うと、
はいはいはい、
私はねなんかこう、うん、ちょっと精神的にね、
なんかこう圧
迫されてる感じが嫌で、はいはい、うん、いつもちょこちょこ外出てました。
はいはい、わかります、うん、
だから刑務所にずっといる人でもし窓がなかったら、うん、本当大変だろうなと思いますね。
うん、そうですよね、うん、
窓ありました？
ありました。普通
そりゃよかったですね、
うん、まあ、窓あってもやっぱきついですよね。ずっと閉鎖された空間にずっといるのは、
うん、
まあ、慣れるっちゃ慣れるんですけど、うん、
ちょっと男性刑務所でカーテンがない。
カーテン
って北海道だとあれか、あんま
カーテンってトイレですか、あれ、
うん、あの棒の窓、居室の窓。
あ、カーテンなかった。そういえば、
うん、
なんかでも外見えないようになってたっすね。そういえば極力なんかそのシャバの空気を味合わせないようなっていう、そのなんか
配慮、配慮、
配慮っていうあの、まあ、配慮みたいですね、うん、そのシャバっ気出すのとかいう言葉を結構言う人、
配慮っていうか、ほら日本の刑務所って懲らしめることを目的にしてるから、
そうですね、
まあ人権はないですよね。
もう配慮っていう名前の懲らしめ
な、極力そのこんなとこはもう来たくないと思わせて出てもらうっていうことが多分、
そうか、そう言われればそれもそうですねっていう感じなんだけど、でもね、やっぱりなんていうか海外の刑務所とは全然違いますよね。
あ、そうですね、うん、結構なんていうかな、先進的な刑務所として出てくるような、うん、もうなんかホテルなのかみたいなところたまに出ると思うんですけども、うん、日本ではやっぱりやっぱりないですよね、そこまで、うん、その北海道の刑務所だと暖房があるっていうのをよく言うんですけど、それも暖房があるって言っても、
はい、
あの朝と夕方に蒸気の暖房がつくだけなんですよ、うん、それ以外はないんです、何も、うん、あのなので入ってる方に聞いたら、え、それってでも寒いのにそれで良かったのかって聞いたら、あのやっぱりその、まあ、世論の反発とかを考えると別に変なことだとは思わないとおっしゃってました、
うん
うん、
北海道だったんです。これも
あ、そうですか、
うん、蒸気みたいなやつで、
うん、
朝多分5時とかにガチャンっていう音がすると、うん、その暖房が発動するんですけど、
うん、
それで時間を僕は測ってましたね、刑務所って時間が時計がないです、
時計がないですよね、
だからその時計がないから今何時かっていうのが分からないから、その蒸気がガチャンという音で、
うん、
あ、そろそろ朝なんだなっていうのを結構判断してる人中に多いと思いますよ、
ね、でもちゃんとこう構成してもらって世の中に出そうとしたら、うん、今のなんかのやり方がいいようにはちょっと思えなくてですね、
は
あ、やっぱりこう日本人って人権のことあんまり教わってないじゃないですか、
まあ、そうですね、言わない、道徳の時間とかぐらいですよね、
うん、でも外国の人に聞いたら、うん、小学校から人権習ってるんですって、
はいはい、
で要するに人はこういう権利を持っているから、
うん、
こ
う思う、だからそうですよね、
受刑者といえども権利を持ってるんだっていうことをね、ちゃんとあの小学生から教わってるんで、
うん、
日本の場合はあの大人になっても人権なこと知らない人がいっぱいいるんでね、
僕も知らないで受刑者だから、うん、当たり前だと思ってた
から、ね、
全部、
うん、あとその社会復帰する権利ということについてはやっぱり、うん、あの仮釈放っていう制度がありますけれども、うん、それも結構審査っていうかあれが、うん、厳しくってですね、あの介護の情だとか、あと改善更生の意欲があって、はい、まあ、再犯の恐れがないという状態に、うんうん、あのなったと認められないとあの出られないということで、
はい、
あの石川和夫さんとか、狭山事件の、うん、あのあと深川事件の桜井さん、杉山さんの場合は、はい、あの再審請求をやってたので、うん、仮釈放出ないんではないかって言われてたのが、うん、やっぱりあの、ま、支援団体の協力もあって、うん、 再生請求やってるってことは罪を認めてないわけなので、うん、そうですね、出にくいんですけれども、きちんとその真面目に生活してるっていう部分が認められて、うん、仮釈放になってますよね。ただそれ以降のその冤罪で受刑されてる、まあ、無期懲役の方なんかはなかなか行かないと仮釈放まで。
そうですね、なんかやっぱり私も聞いた話では、うん、もう、ま、自分は全く冤罪なんだけど、はいはい、あの無罪を主張すると仮釈放がもらえないから黙ってるんですよね、
うん、あの多いです、ね、あの出られた方に聞くとやっぱり中にそういう方がいたっていう。でもやっぱり早く出て外で出てから再審請求やればいいって、うん、あのいう方が多くてですね、はいはいっておっしゃってる方多いですね。
そうですか、わかりました、
はい、
あとこれあの放送がですね全6回ということで、はいはいはい、回数が決まってるんですけど、はい、これからの放送予定というかどういうテーマで、
あそうですね、はい、
放送されるんですか。
今後はですね、第5回が、6月13日、はい、月曜日夜10時からです、うん、これテーマはですね、犯罪加害者であるあなたへ、犯罪被害者である私からのメッセージということでお送りします。もともとご家族の方が犯罪被害に遭われている方が、その後ちょっと生活が荒れてしまって自分も加害者になってしまったっていうケースの方ですね、はい。で第6回の最終回は6月27日月曜日の夜10時からです。これはあのテーマ設定まだタイトルとか出演者が決まってないんですが、府中市にお住まいの方に出ていただきたいなと思ってます。そういう方々に刑務所のことどう思いますかとか、うん、あの率直にお聞きしたいなと思ってます。
そうそう、はい、これはちょっと今ポッドキャストやってないんですよね。
あそうですね、
ということはこれぜひとも聞かない
で、その日に聞くか、あと翌週の月曜日、うん、あ翌週の日曜日に再放送がありますので、
で、はい、
聞いていただくと、あのラジオ府中図のエリア内の方はラジオで聞いていただけるんですが、うん、エリア外の方はあのリスラジという、はい、無料アプリでパソコンとかスマートフォンからも聞けますので、
リスントゥーラジオってやつですね。
そうですね、はい、はい、あの全国どこからでもお聞きいただけます、はい、
なるほど、わかりました。これちょっとぜひともね次は聞かないといけない。
はい、ありがとうございます。
あのもうそろそろお時間があのなくなってきてるんですけど、あの韓国人権センターとして何かこうあの告知とかお知らせありますか？
あそうですね、
ラジオ、
あ
もちろん番組の宣伝でもいいです。
さっきほど言ってんのはあの全6回で最終回なんですけれども、はい、まあ、今後も続けていきたいとは思ってます。
なるほど、
はい、はい、
そうですね、こういう貴重な番組はね6回で終わっちゃうのを
そうですね、はい、はい、なんとか資金を確保して、はい、続けていきたいなと思っております
。お金かかりますからね、
はい、
はい、分かりました、本日はですね、韓国人権センターの塩田優子さん、そして、この刑務所ラジオに出演していらっしゃる熊さんをお招きしました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。さあそろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察検察のミスを追及していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪事件まで世の中にはまだまだたくさんの冤罪事件が起こっています。これらが一部の不運な人たちに起こった特殊な事例ではなく、冤罪がどんな人の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えしていくのがこの番組の目的です。番組を長く続けるためにも皆様からの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。
知らずの虚無僧や抱き